今朝の礼拝メッセージは先週の続きでルカの働き4章1節からです。ではそこのところをお読みします。まず一言お祈りします。愛する父なる神様、どうぞ。あなたの御言葉に耳を傾けるこのひとときをあなたが共にいて祝福してくださり、導いてくださいますように。語るものを清めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人の上に、この場におられる方も、またズームを通して聞いてくださっているお一人お一人の上に、神様の祝福をお願いします。あなたの愛のメッセージ、恵みのメッセージがお一人お一人の心に届きますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。最初に4章の1節から12節までをお読みします。3章で先週学んだところでは、ペテロとヨハネが宮の門、神殿の門のところで物乞いをしていた40歳ぐらいの男性であったと書いてありますけれども、生まれつき足が不自由であったその男性を癒した。そして、その癒された男性、と一緒にいるところに人々が集まった人々に、この癒しの奇跡というのは十字架についてくださったイエス・キリストが復活されて生きていることの証ですよ、イエス様がこの人を癒したんですよということを、教えました。今日のところは、読むところは、その神殿の祭司長、そして民の指導者たちがそれに対してどのように反応したかというところですね。ペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちが2人のところにやってきた。彼らは2人が民を教え、イエスを霊に挙げて死因の中からの復活を述べ伝えていることに苛立ち、2人に手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし話を聞いていた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者たち、長老たち、立法学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一族も皆出席した。彼らは2人を真ん中に立たせ、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問した。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのは、この方のことです。 この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。これがペテロが、イスラエルで一番偉い人たち、一番力のある人たちを前にして語った言葉ですけれども、もう見事なスピーチ、おそらく胸を張ったんじゃない、もうそういうのも感じてくるようなスピーチでありますけれども、立派なペテロを私たちはここで見るわけですが、少し前に遡ると立派でないペテロのところも聖書に書かれているんですね。そこのところも読んでみたいと思います。これはイエス様が十字架につけられる前の話でありますけれども、イエス様がペテロに、お前は鶏が今夜というか朝鳴く前に私のことを3回知らないって言うよ、否定するよ、裏切るよって言われたところですね。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私につまずきます。少し省略しますけど、するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言った。立派な弟子たち、ここは立派なんですけれども、さっきと同じように、でその実際にその時が来るのが、マタイから読んでますけれども、マタイの26章の69節から75を読みますと、もうイエス様は逮捕されて、そしてペテロは遠くからついていったというふうに書いてありますけれども、ペテロは外の中庭に座っていた。すると召使いの女が一人近づいてきていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはみんなの前で否定し、何を言ってるのか私にはわからないと言った。そして入り口まで出ていくと、別の召使いの女が彼を見てそこにいる人たちに言った。この人はナザレ人イエスと一緒にいました。ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定した。しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきていった。確かにあなたもあの人たちの仲間だ、言葉の鉛でわかる。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らない、イエス様のことは知らないということですよ。そんな呪われてもいい、そんなことは本当だ、本当に知らないんだというふうに嘘をついてしまったということですね。するとすぐに鶏が鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。これがマタイの26章ですけれども、ルカの22章のところでは、この時にイエス様が、振り返ってペテロを見つめたっていう言葉がありますね。ですからそこでペテロの目とイエス様の目が合ってしまうわけですね。どのような目でイエス様がご覧になったのかということはわからないですけれども、ペテロはその場からここに書かれているように出てって激しく泣いたというのはルカにも書かれています。賛美歌にもそのペテロを見つめたっていう言葉を使ってですね、とてもいい賛美歌があったのを覚えてますけれども、この 経験を通してペテロは間違いなく自分の弱さを学んだと思います。弟子たちも一人残らず逃げてしまったわけですから、あれだけ立派なことを言って、そして絶対に死ななくてならなくても絶対に裏切らないと言ったペテロ、そして弟子たちでありましたけれども、おそらくペテロも弟子たちもこの旧約聖書のエレミアの言葉をまさにその通りだというふうに思ったと思いますね。主よ、私は知っています。人間の道はその人によるものではなく、歩むこともその歩みを確かにすることも人によるのではないこと。自分でできると思っても、自分で自分の力でと思っても、本当はそうではないんだ。私たちは神様の恵み、憐れみによって生かされている。このエレミアの10章9章のところで主がこう言われるという言葉があります。主はこう言われる。知恵のある者は自分の知恵を誇るな、力のある者は自分の力を誇るな、富ある者は自分の富を誇るな、誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていることを。私は主であり、地に恵みと公正と正義を行うからである。まことに私はこれらのことを喜ぶ。すべてのものを、先ほど研究の時に、の詩編からも学びましたけれども、与えたのは私ですよ、そして良いことのために与えたんですよということを、良いことに使えるように与えたんですよということ、それを私は喜びます。そのために能力を、財を、命を、力を与えているんですよということをそこでも、確認しているわけですけれども、でペテロは自分の弱さを学び、そしてへりくだることを学んだようです。ペテロは2つの手紙を残し、新約聖書の中に残していますけれども、第一ペテロの5章のところにこういう言葉がありますね。5章の1節のところで、私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人として勧めます。ペテロは決して私はイエス様と一緒にいて、そして聖書を読んで、まあ聖書、失敗するところを読まれてしまうとまずいですけども、でも大体ペテロっていうのは一番最初に出てくる名前ですから、十二弟子の筆頭だ。だから長老って言っても超長老だとか、監督、大監督なんていうことは一言も言わないですよ。長老というどこの町にでも教会があるところには建てられるべき人たちですね。長老たち、教会の指導者たち複数です。そしてペテロは、私はその長老の一人としてこの手紙を書いているし、そして進めますよっていう、もちろん使徒、十二使徒の一人でありますから、そして聖霊の導きによってこの手紙も書いているわけですけれども、これがペテロのへりくだった認識ですね。教皇であるとか法王であるとかっていう考え方は彼のペテロの片隅にもなかったと思います。以前はあったと思います。以前私たちが福音書を読んでて、人たちが一体どういうことを考えているのかっていうふうに思うときに、彼らは必ず弟子たちはこういうことを話し合ってましたというところでは、誰が一番偉いかっていうのが気になったんですよ。イエス様は必ずそういう時には、必ずというか私たちが知っている限りにおいては、ちっちゃい子を呼ぶわけですよ。そしてあなた方がこの小さな子供のように神の国を受け入れなければ、 神の国に入ることはできないですよということをイエス様は言われます。ですから、イエス様は子供を信仰の教師として、そして謙遜の教師としていつも使われたわけですけれども、でこの五章に戻りますけれども続きます。少し飛ばして五節から読みますと、若い人たちを皆謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。ですからあなた方は神の力強い見ての下にへりくだりなさい。もうここで3回ぐらい出てきてます。謙遜、へりくだり。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。それがペテロの言葉でした。へりくだりなさい。で今回ここを読んでて考えさせられたことは、ここで悪魔が様子を伺ってますよ、隙を伺ってますよ。で悪魔に捕まっちゃうとどうなのかなと思ったんですけども、悪魔に捕まると人間は高ぶるんだと思います。傲慢になる、自分中心になる。それまで私の悪魔に捕まるイメージっていうのはもう信仰をやめますとか、そうじゃない。ここではおそらく悪魔が狙っているのは私たちのことを高ぶるものとする、自分中心のものとする。それができれば悪魔にとっては大成功ですよ。この世の問題というのはその辺にありますから、教会に対しても十分のダメージをそれで与えることができますから、というふうに今回こう読んでて思いました。そしてペテロはこの手紙の最後の、あ、この手紙ではなくてもう一つの手紙ですね、第二ペテロの最後のところで3章の18節で、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。この恵みも知識もその頭だけの知識ではないですね。神様と共に歩む、生きる、あの夫婦関係のことを知るという、知識の知るという言葉で表現されてますけれども、そして日本語でも面白い言葉が、お前なんか知らないよって、お前なんか知らない、知ってる人に言ってるんですから関係ないよっていうようなことなんでしょうね。ですから関係ですよね、知識というのは。その中で成長しなさい。これは自動的ではないです、オートマチックではないです。クリスチャンになれば、はい、恵み、そして神様との生きた関係、ペテロも学ばなくてはならなかった。そのペテロが二つ目の手紙の最後のところで、成長しなさい、成長するんだよ、それが大事ですよということをペテロは教えてくれてます。ですからペテロは本当の強さというものを、自分の弱さを知って、そして本当の強さというのは自分が、頑張ってこう力力んだ時にというか、そういう時にあるものではなくて、神様の前にへりくだった時に与えられるものなんだ。そして神様と共に歩みながらそのことを学びなさい、そして成長しなさい。その恵みと神様との関係において、ですからペテロはここで自分が学んだことを分かち合ってくれているのかなというふうに思います。そして自分も主の弟子として学んだ、 あなた方も同じ主の弟子であるんだから学びなさいというふうに私たちを励ましてくれているのかなと思います。でよく言われることは、これは何人かのこの教会で求道者であった方がクリスチャンになるときに聞いた言葉でありますけれども、福音書を読んでて、そして聖書を学んでて、ペテロを見て、ペテロが大丈夫なら私も大丈夫な気がしましたっていうことを言われることがあります。ですから、それはペテロは、よく用いられてるなっていうふうに思います。でペテロも喜んでるとは思うんですけれども、でパウロも同じなんです。実は、パウロも私が大丈夫だったんだからあなた方も絶対大丈夫って言いますね。それが第一テモテの一章15節と16節のところでパウロが言うのは、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。トップ一番最悪ということだと思いますけれども、しかし私は憐れみを受けました。それはこういう理由です。キリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、パウロが自分のことを罪人の頭だというふうに言ったのは、パウロは最初はユダヤ人としてクリスチャンたちを敵対し、そして迫害し、捕らえ、そして処刑すべきかどうかというところになった時には死ぬべしという、そういう人であった。そしてわざわざ隣の国、北の方のダマスコまで行って、何十キロも何百キロも旅をして、クリスチャンを捕らえよう、捕まえようというふうにしてた人でありますから、そういう自分は本当にクリスチャンに対して、あるいは神に対してひどいことをしていたということを認めているわけなんですけれども、そういう私に神様はこの上ない寛容をまず示して、私に示して、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼見本にするためでした。ですからパウロは、私は皆さんの見本になるために救われてるんです。私が救われるんだったら、クリスチャンを迫害しクリスチャンを殺していた私が救われるんだったら、救われない人なんか一人もいないはずですよ。ですから神様の恵みを受け入れてください、救いの手を受け入れてください、大丈夫ですよというふうにパウロは言ってるんだと思います。そのために私は救われたんだ。そしてペテロもそのように用いられているということですね。先ほどエルサレムにおいて、神殿において、指導士たち、長老たちにペテロがイエス様のことについて語った箇所がありますけど、そこのところにもう一度戻って、ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、皆さんもまたイスラエルも全ての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方、家を建てる者たちに捨てられたいし、この言葉はイエス様も、引用されている旧約聖書の言葉でありますけど、それが要の石となったというのはこの方のことです。この方以外には 誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。それを聞いてどういう反応をしたかというと、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるということを知って驚いた。ですから、まあ、彼らは民の指導者たち、でありましたから、おそらくそのイスラエルにおいてどういう学ぶ場所があり、学校があり、そして教育を受け、教師たちがとして訓練されている者がいるかということは把握していたのかな。そしてこのガリラヤの田舎の訛りをまだ言葉にあるこの田舎者の無学な教育を受けていない漁師だった人たちがなぜこんなに立派なことを言えるのか、弁明ができるのかということで驚いたということです。ですけど一つ彼らが気づいたことがあります。そこも非常に興味深い言葉でありますけど、二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。彼らも考えたんですよ。どっからこの力知恵っていうのは来るんだ。で彼らが思ったのは、あ、そのナザレのイエスと一緒にいたナザレのイエスから学んだのかもしれないねって。それでペテロは彼らより知ったわけですね。彼らはペテロが知ったことは、そのナザレのあなた方が十字架につけたイエスは復活されました、そして生きておられます、私たちに聖霊を、神の霊を与えてくださいました、それはイエス様の霊でもあります、今私たちと共にいて。彼らが考えたのは、あ、二人はイエスと共にいたのだっていう過去形でありますけれども、あ、いい、なかなかいい訓練を受けたのかなっていう、一緒にいた時に3年間いただったらその間にっていう。ペテロが言うのは、いえ、イエス様は復活されました、今も生きておられます、その方があなた方の目の前に立っているこの男性を癒したんですということをペテロは言ってるわけですね。そして使徒の働きを通してルカがまた神様が私たちに教えたいことは、その時に生きておられたペテロと一緒に共にいてくださったイエス様は今私たちと共にいてくださるイエス様ですよ。復活されたんですから、永遠の方ですから。イエス様は昨日も今日も常しえに変わらないお方ですから、そのことを使徒の働きは教えてくれているのかなというふうに思います。ですから救われるということを私たちは考えるときに、どうも私たちは、まあ、そのように教えられてきて、こう100年とかもっとそれ以上かもしれないですけれども、救われるということは罪が許されることだ、それで、ああよかった、クリスチャンになると罪が許されていいね、じゃあみんなで賛美しましょうねっていう、聖書を読んでいくとそれだけじゃないよということが教えられているのかなと思います。確かに罪が許されるということは大事なポイントなんです。ということは罪には相手がいるということです。日本の宗教では罪には罪という言葉もないですけれども、汚れというものは清められればいいんです。相手がいないんですよ。許されるべき相手、許してくださる相手がいない。ですから悟りでいいんですよ。清められればいいんですよ。聖書の場合は罪には相手がいます。ですから許されなくてはならないんです。それを提供できるのは神様だけです。それを提供するために来てくださったのはイエス様だけです。ですからこの方以外に 人間に与えられた、私たちを許すために与えられた名前っていうのはないですよっていうのは、そういうことなんです。別にクリスチャンが威張ってるわけじゃない、高ぶってるわけでもない、その事実を言ってるだけなんですね。そして私たちはそれを謙虚に他の人と語るんである、他の人に語るんであるならば言わなくてはいけないと思います。何にもこう威張ることも裁くこともないですね。私たちはそれを恵みとして与えられているわけですから、へりくだって感謝を持って分かち合えるのかなと思います。ですから救われるというのは罪が許されるだけではない、あるいは許されるということは関係が回復するということですね。ですから、神様と一緒に生きるということだと思います。救われるということは許されて関係が回復してイエス様と一緒に生きること、また神様のもとに戻ることができる、神様が歓迎してくださる。ですから ただ単に私たちのその罪という、負債が支払い済みになりますっていう罪ではなくて、一緒に住む、一緒に永遠に生きるという、そのことが救われるということであると思います。そして聖書にはこういう、ペテロは第二ペテロの一章のところで、救いというのはこういうものでもあるんだよということを教えてくれている箇所があります。第二ペテロの一章のところですけれども、神様があなた方を救った目的というのはこういうものですよというふうに言われている箇所ですね。大事な箇所であると思います。私たちをこの世の欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとするためです。神の子供たちとされるわけですから、だからこそあなた方は、それが神様の目的ですから、御心ですから、だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、これは新しい訳です、2017年訳でありますけれども、第3版の場合はあらゆる努力をしてという言葉があります。信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に増し加わり、増し備わり、ますます豊かになるなら、成長するならということですね。私たちは主イエスキリストを知る点で、ここでも知るというのが単なる知識ではなくて、その関係ですねを指している、知る点で、あなた方にが役に立たないものとか身を結ばないものになることはありませんよ。そしてもう少し先の一章の十節には、これらのことを行っていれば決してつまずくことはないですよ。ですから、つまずく予防にもなります、防止策にもなります。これらのことを行っていればつまずくことはない、これらのことを行っていなければ結構簡単につまずいちゃうんじゃないかなという、ただただ私たちが許されただけです、さあ楽しくやりましょうっていう、すぐつまずいちゃいますよ、何か問題があったら。ですけれども、私たちがあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛、兄弟愛には愛を、本当に熱心にやってるんだったらつまずかないですよって、耐えられますよ、励まし合うことができますよ、許し合うことができますよということだと思います。そして私たちは使徒を読んでて、使徒の働きを読んでいて考えさせられることは、ああ確かに教会が男性だけでも5000人ということは、女性が入るとおそらく1万5000人ぐらい、大抵女性っていうのは多いんだそうです、いつの時代にあっても。それで、子供たちもいるわけですから、かなりの人数になったと思います。まあ、それでもイスラエル全体から比べると小さなグループであったし、ローマ帝国 の中においては本当にもう小さな存在であったとは思いますけれども、でもあの頃は奇跡ができたんだよなって、それができれば我々もちょっと違うんじゃないかっていうふうに考えますけれども、聖書は奇跡ではないけれども奇跡よりも大切なものっていうか強力なものはありますよ、それは与えられてますよ、大切な印というものが与えられてますよというふうに教えています。それはヨハネの13章のところでありますけれども、これはイエス様がこれがあなた方の印だよっていう、これはどの時代であっても初代教会のように奇跡が行われて、そしてイエス様の復活が証明され、聖書という御言葉も証明され、その時代が過ぎても変わらないものがありますよっていうのがこの印であると思いますけれども、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。これ印です、弟子の印、愛で、愛っていうのは感情じゃない愛ですよ、これは好きな人だけにいいことをするっていう愛ではなくて、イエス様はこの言葉を言われた時何をされたか、12人の12人弟子たちの足を洗ったんです。その中にはユダもいました、間もなくイエス様のことを裏切るユダもいました。ですからそのことを私たちは覚える必要があるのかなというふうに思います。でパウロもコリントといういろいろな霊的な、賜物が与えられていた教会でありますけれども、その教会にパウロが言ったことは、愛は決して耐えることはない、他の賜物は耐える、予言ならば廃れます、異言ならばやみます、特別な知識ならば廃れます、こういうわけで残るものは信仰と希望と愛、これらは3つです、これは残ります、他のものは残りません、その中で一番優れているのは愛です。ですからイエス様は、それはあなた方がどこの時代でもどこでも印として持てるものだよ、できることだよ。そしてヨハネの第一ヨハネの4章の11節では、兄弟姉妹よ、神はこれほどまでにあなた方を愛しているなら、あなた方も互いに愛し合うべきです。私たちは持っているもので生きるということを先週考えましたけれども、私たちは神様のとてつもない大きな愛を持っている、その持っているものを生かして互いに愛し合いなさい、それは印になります。クリスチャンじゃない人がそれを見て、お、これは違う、世の中の愛っていうのはこういうものじゃない、自分中心の愛であってっていう、あ、これはすごいな、どっからそんなものが生まれてくるんだ、来るんだっていうことで、イエス様が言われるのは、その愛を通して私たちが互いに愛し合うなら、感情的な愛ではなくてフィーリングの愛ではなくて、イエス様が示された愛を持っているのならばということだと思います。ですから今日のところで私たちはペテロと一緒に、パウロと一緒に、パウロも私は弱い時にこそ強いですとはっきり言ってますから、弱さとへりくだることを学んでいきたいということと、そしてイエス様を復活された復活させた聖霊が私たち一人一人に宿ってくださっているということを忘れてはいけないと思いますね。そしてその 聖霊と一緒に生きる、聖霊に従って生きるということはイエス様と一緒に生きるということですね。イエス様の霊でもありますから、そしてその力でイエス様を復活させた聖霊の力で生きるということは、クリスチャン生活というのは復活生活であるというふうにも言えると思います。そして神の国の中で生きる生活である。神の国というのは支配という意味がありますね。神様の支配ですから、私たちの心も神様によって支配され、収められなくてはいけない。支配されなくて、支配なんか怖そうですけれども、神様の恵みと愛の支配ですから、これは自分のこう支配よりもはるかにいいと思います。他の人の支配、どんな人間の支配よりも素晴らしいものでありますし、その神の国のことを聖書は天国とも呼んでます。そして私たちは毎日それを祈ってるわけですね。御国が来ますように、で御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの心でも私たちの生活でも行われますように、それがその祈りです。ですから私たちもペテロのようにイエス様と一緒なんだということを覚える。そしてそのようにしてペテロとヨハネの時の時代の教会は成長していった。内側から変えられていきながら、ペテロが変えられたように、ヨハネが変えられて、パウロが変えられたように成長していったということですね。で、まあ、これからも使徒の働きをこう続けていきますので、神様と一緒にいるから、イエス様と一緒にいるからできること、一緒でないとできないこともあるですけれども、次に私たちが学ぶことは、一緒だと、一緒だからできることと、一緒だとできないこともありますよということを次に学んでいきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はペテロやヨハネやパウロが私たちのように弱さがあり、そして失敗を繰り返すようなところがある弟子たちでありましたけれども、イエス様の、神様の恵みによって御霊の力によって変えられていく姿を学びました。どうぞそのペテロからパウロからヨハネから学んで、私たちも内側から心から変えられていき、そして成長することができますように、どうぞ私たちの教会にこの愛の印をお与えください。そしてあなたを知らない人がそれを見て、ああこれは素晴らしい、これはいい、こういう愛を求めていました、あなたの愛を求めていましたということで、あなたのところに導かれることができますように、私たちの生き方が、日々の生活がそういう生き方でありますように、愛の生き方でありますように、どうぞ私たちを内側から強めてください。成長させてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。